作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます熟成の SF 担当遠野です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる熟成の皆さんお願いします。
はい、落成したショックでとりあえずいちご大福3つと紅白まんじゅうとそして桜餅2個を1日で食べた海外です。
長い。
失礼。はい、
戦争研究中坂本長いです。
はい、シナリオの書き方こんなにどないしようかなと勉強しているところです。村岡優太です。
はい、ビール大好き岡住です。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
昨日は金曜日でしたけれども、
はい、
いい金曜日でしたね。
は？
は？
世の中はプレミアムフライデー中やつがこうね初日だったわけでございますけど、皆さんプレミアムでしたか？
ふ、何それ食えるんですか？
食べられないですね。
ですよね。うん。
まあうちどももプレミアムフライデーのプの字も何もなかったんですけれども、うん、まあどう思われますかと聞くまでもないですかな。
はい。
だってあれ、ね、社長がやるぞって言わないと無理じゃないのあれ。
そうやね、
うん、
会社としてはね、
うん、組織としてはね、
そう、うん、勝手に3時で帰るわけにいかないのでね、
そうそう、
はいはいはい、っていうのでだからもうね、本当経済産業省の取り組みであれはやってるもんなんですけれども、まあ彼らは会社で働いたことがないので、
いやでも会社で働いたことはないとは言っても想像ぐらいしようぜって思うんだけど、
そういう連中が作っとるんですよああいうのもね、
うん、飽きまへんな。
まあいいじゃないですか、そのうち終わりますよ、続きませんよこんなのって。
まあ、
うん、
それでええんかって話やけどね。
まあそれは言える。
と、ね、いうことで、はい。それではこのあたりで中山先生に入っていただきましょう。お願いします。
はい、会社に勤めたこともない中山でございます。森永拓也というね、経済評論がいますけど、やつがなんか週休3日にするための布石やと。もう週休3日って休みすぎやろ。
まあ休みすぎ
ね、まあ休みすぎかな、
まあ、先生は毎日がプレミアムな、
そうそう毎日がプレミアムな朝からずっとプレミアム
いいですねそれは、
いいですね、
プレミアムエブリデイみたいな、
そうそうそう、プレミアム、はい、ずっとプレミアム
毎日
プレミアムでない日がない
なんじゃそりゃ
ですね。
まあそんなわけで今日のネトラジなわけでございますけれども、だいぶ前になりますが、1月20日の回でですね、作劇塾の歴史を振り返るという回をやりました。皆さんもう昨日のことのように覚えておいでだと思うんですけれども、今日はそのパート2ということで、続きの話を聞いていきたいなと思うわけですけれども、前回のことは覚えておられますか？
先生、専門学校の講師になる。
そうそうそう、まあ、先生が専門学校時代どういうふうにどんな教育方針で教えてはったのかという話を聞いて、塾ができるところまで行かなかったという、うん、
どこまで流したっけこれ
いやまあ前回は前回のやつを、まあ、聞いていただくとして、
とりあえず教育方針のものすごい低い違いみたいな、
塾はまだできてないです、
できてないですね、まあ、今回はできてから始めてさせていただきたいなと思います。塾ができたのが一応2003年の4月
あ、もうそんな
ということになりまして、14年前
こっちゃ
ぐらいなんですか。一番最初はどういう形で始まったんですかね、中山先生のご自宅で。
そう、最初だから、辞めるっていうのが、まあ、辞めさされたのか辞めたのかというと、もうどっちもやるねあれはね、とにかくまあ夏休みやってな。
お
う。もう辞めさされたのが。で、まあ学校に呼び出されて、その時はまあちょっと来年のカリキュラムのことでってことで、なんかおかしいな、夏休みやると思って行ったら、うん、まあまあ、実はこういうことで辞めていただきますみたいなこと言われて、まあ、無実の罪を着せられて、私のしたことのない、なんか、ことで、なんか、辞めさされて、で、俺が辞めたことがもうバーッともう広がったわけよ、教え子たちに。で、その日の晩に、僕のこの部屋で、もう20人、30人ぐらいの学生が集まってくれたかな、先生どうするんですか言うて、集まってくれたのよ。うん。で、 まあ、僕はあの専門学校ではプロは育てへんと思ってたから、あの教育ではと思ってたから、まあ、俺塾作るわって、まあ、思わず言ってしまったのが塾を作るきっかけ。
思わず言ってしまった
。もう俺塾作るわって。ほなついていきますっていうのが20人ぐらいいたんかな、その時は。まあ結局学校を辞めたのが12、3人ぐらいかな。学校辞めてこっち来たのが。で、学校向こうに通いながら塾にもっていうのがあと十何人かいて、まあ30人近い、教え子が、まあ、塾行きますと。そうなれば、そこらのしゃあないや。で、親も面接に来たわ。中山先生というのはどういう人なのかとか、うちの娘が世話になるやったらもう、ちゃんと、塾を運営してくださいと親にも言われたし、まあそんなんで、本格的に塾作らんといかんなと思ったわけですよ。
で最初のうちはその自宅で授業をされて、
漫画家の子が多かったのよ、はい、その専門学校はこの前言ったように、まあ、小説家が10人ぐらい、ね、漫画家がもう100何十人ぐらいだからほとんど漫画ので俺漫画家じゃないから、で僕の、まあ、教え子で漫画家がいたから、山崎坊堂っていうのがいたので、ちょっとまあちょっと漫画教えてやってくれと、ということで、まあ、この最初この部屋で、まあ、塾を始めたと、でその時にも俺思ったのは、まあ、業界直結、まあ、一番勉強なのは何でもそうやねんけど、プロになるためにはプロの人間と一緒にいるっていうのがもうプロになる秘訣やねん。もうこれがもう絶対そうやねん。もういくら練習やろうが訓練やろうがなんかやろうが、まあ、プロのレベルがどういうところにあって、でそういうプロの人が どういうスキルを持ってるのか、でどういう考えを持ってるのか、でどういうスタンスで仕事やってるのか、でどうやって仕事を取ってきてるのかっていうことをやっぱり学ばないとプロにはなれないので、だから、まあ、教室でこもって書いてるよりは実践でやらそうと。ただ漫画はね、やっぱり書かんとどうしようもないんでね、映画とかはね、やっぱり現場に入れた方が早いんだけど、まあそんなもあって、まあ、試行錯誤、で始めたのかなと。
で、試行錯誤をしつつ、で、一応翌年、2004年には、有限会社大滝エージェンシーと業務提携をされて。
これもね、ちょっともういらん、そんなせんかったよかったけど、まぁ、あ、ちょっと、
後悔した
りするし、その前にね、有限会社にしたのよ、作技塾を。有限会社にしたそういったら何かやったら、会社にして、で、仕事取ってきながらやったら、そこがまあ受け皿になるやんか、副業でのね。でデザインだとかライターだとかの仕事を取ってきながら、俺も自身も事務所持った方が仕事もやりやすいシーズンがあって、でこれが大変だと、有限会社にするために役所に何回足を、俺は足を運んで金もいるし、なんやかんや言って金いるね、資本金もいるし、それからなんか
投資もいるし
定款もいるし、何かもいろんな書類を、なんかそれで俺サラリーマンやりたくないから、俺こんな世界のに、結局サラリーマンの受け皿を作らんといかんってことになって、で運営やらんといかん、経営やらんといかんみたいなことになっていったわけよ。大変やってるんだ、で、でまあいよいよ有限会社にして、有限会社にしたんだけども、そのまあその任したやつがやっぱりダメやって、
あら
これもう、最初の3ヶ月でもう300万近い不明金出て。
何それ
どうやったら不明金出せる
てか、その人はこのラジオを聞いてるのか
な当時、塾費高かったら専門学校並みの時期をやってたから、いきなり専門学校を辞めてこっち来てるわけやから、それだけでも、まあ安かったらいいけど、まあ月、2万とか、5千円とか、専門学校は150万ぐらい年間ないけど、まあ、うちはもうそれよりももっと安くて、みたいなことでやってんけど、だから、それで30年後おるわけない。もう1ヶ月 まあ、まとまった金になるわけや、美味しい。で、それでもういきなりもう200万、300万の名義出しちゃったと、うん、いうところで、まあ、大竹氏が、じゃあ、うちが建て直しします、任しとくなれ言って、まあ、業務提携せざるを得なかったっていう。うん、もうそこからもうつまずいてるわね。その時教室も借りたから、教室がそのビルの、大きなところのフロアを借りて、家賃がもう20万ぐらいやったしね。
うん、
まあ、20万。まあ、教育費とか込みやねんけど、20万。借り賃がでも80万ぐらい、もっとあったか。本棚。本棚から机から全部俺買って。俺のポケットマネーだからね。だからもう相当、だからまあそれも含めて、500万ぐらいは俺、投資したで、自己に、うん。その上で300万上がりだって思った
ら、
うわぁ、目も当て
ない。俺は犯罪者ですね。
ですね。
や
っちゃ
ったね。
やっちゃったよ。そこがもう、スタートやって、うんうん。
で、教室をそれで本格確保するようになってから、まあ、塾らしくなってきたと言ったらそうなんですかね。そういうイメージありますけど。
まあ、そうだ、まあ、塾らしくなったと、ちゃんと講師の人もちゃんと、この時は、はい、漫画家の先生2人から文章も2人入れて、僕も含めて5人体制か。うん、できっちりきっちりとカリキュラムも、まあ、カリキュラムをこなすための本教授として教室がいるということだったので、で、その時ちょうど、アリス・ガワリスさん、にもちょっと、アリス・ガワリスさんもね、塾の立ち上げの時にいろいろと協力していただいてて、で、アリス・ガワさんに、アリス・ガワさん自身ちょっと塾持ちまへんかみたいな、やっぱりその、何本も塾走らせんと、教室ずっとあるから持たないよね。で、アリス・ガワさんにも塾持ってもらった。今も続いてますけど、アリス・ガワさん塾は。で、アリス・ガワさんにも塾持ってもらって、ガオタキが河原長介さんって言って、ダウンタウンデラックスとか、柏で、電子台とかの、構成作家やってる、細坂に行ってはんねんけども、その人に声かけて、この河原長介さんの塾も作ったと。だからいくつかの塾をその共通でやると、いうことになったわけですよ。
ちなみに有栖川先生の創作塾が、2007年の4月頃からだそうです。で、その同じぐらいの時期なんですけど、塾生たちがこの集まって、怪談漫画と小説の、本ですか、怪怪怪というのを当時出してたっていう。
はいはい。あれはね、当時エンタイトル出版という出版社が、大阪にありまして、はい、そこ の社長兼編集長の内越さんという人で、ね、この人もちょっと塾立ち上げるときにいろいろと尽力をやってくれた人で、レンタルト出版ってね、大阪ってあんまり出版社ないのよ。ないことない。教科書 その出版だとか、そんなんはあんねんけど、エンターテインメントとして、まあ小説だとか、そういう本を出してるとこがあって、極めて少ない中で、レンタル出版って言ったら、ほんとちっちゃい、息子さんが一人やってるような会社やねんけども、僕もそこのお世話になってたんで、で、内子さんの方から提案がありますと、じゃあ来はったのよ。で、何かやから、うちから本出しませんかっていう本、うん、まあ、もちろんその本作るためのお金は塾生たちが出すんだけど、どっちか流通させましょうやってことやね、うん、どっちにしても専門学校だったけども、まあ、作品を書けば卒業制作みたいなことで一冊の本にまとめるわけよ。でまとめた本はまあ要は卒業制作みたいなところで発表したりするんだけど、でもやっぱりどうせ出版するなら一般流通した方がいいやん。一般流通して一般の人にも、見てもらって、で、売り上げが あれば、ちゃんとそれを印税としてみんなに分配しようと、いうことで、内子さんの方から話があって、僕は一旦ご辞退したわけ。そんなレベルじゃないと、漫画も書かれへんし、書かれへんからこそ塾にやるんだけど、内子さんが、いや、やりましょうよ、ってことで、全面協力しますからってことで、めっちゃ安い、値段で本出してくれるっていうことで、まあ、塾生たちに、相談すると、まあ、やらせてくださいと、いうことで、一人5万円ぐらいだと思うよね、出版の費用。ということで、で、それで出させていただいた、っていうことですね。だから、言えば、 そのまああの見たそうなんですけど、漫画にしろ小説にしろ、まあ世に出ようと思ったらやっぱり営業戦といかんわけですよ、うん、まあ賞にあの投稿するか、もう出版社に営業するか、専門学校はなんかバスツアーやってました、東京の出版社回ろう言うて、うん、で後で聞くと出版社がううもうめちゃめちゃうざらかったんですよ。結構持ってきたら中中でなんやねこれは、うん、そういうことかいみたいな、うん、もう専門学校使いまへんわみたいなこともまあよう聞いてたんでね、うん、なんけど、だから営業はもうそう大事、うん、でそのさっき言ったプロの人間に見てもらう、まあどうしてもやっぱその専門学校で先生たちっていうのは甘くなるのよ、
うん、
あんま厳しくやったら学生が作品見せに来ないし、うんうん、いつ後ろからブスッと出るからまだね、見れるスキルのある先生が少ないのよ、ちゃんとしたプロの人はね、やっぱりそんな教えてる暇ないんでね、うんうん、だからその学校の、まあ、OB とかね、うん、とか、あんまり仕事のないような子ないだねと。いや、なんか立派な先生もいはんねんけど、ね、どっちか言うと、もうその専門学校のでもらうお給料で食ってるような人がやっぱり、まあ、半分以上おったわ、うん。で、そんな人たちってね、やっぱ学校の奴隷やねんな。教務課とかに言われたこと、はいはいって言って。で、俺は別にそういう必要もなかったんで、別に専門学校クビになったところで食っていけるから、うん、作家として。まあそれで嫌われてクビになってたわけだけど、うん、だからちょっとそれでやっぱりプロの人に見てもらう、
うん
うん、でその内久さんがその原稿を見てもらうんですけど、まあ、当然ボロクソ言い張りますわ、うん、言うねんけども、まあその学生たちが出版社に持って行って原稿を見たらやっぱボロクソ言われるんだけど、それはねどっちかというと潰すためのボロクソやね、
うん、
もう二度と来るなとお前みたいなもんがっていう、でも付き合わせて、それでも来るかどうかやねんけど、うち、ん、子さんの場合はそうじゃなくて本線といかんから、ボロクソかすで言うねんけど、じゃあ、どうやればそれが解消できるのか、うん、どうやればそのボロクソのところがもっと良くなるのか、そのための手立てを考えようやって、一緒に考えるわけ。うん、で、構成がこう甘かったら、じゃあもうちょっとこうしたらどうとか、ちょっともうこういうことやってみたらどうとかって言って、そのプラスになるための意見も聞かせてくれる。うん、これがね、ちょっと非常に大きな、ものになったのではないかなと、うんうん、と思いましたね。
うん
うん、それから、僕の、まあ、友達とか知り合いで、山田誠さんっていう映画監督がいて、うん、変な映画撮りはるじゃないけど、ちょっと妖怪というか、妖怪アクションというか、要はそういう映画撮りはるじゃないけど、まあ、この人が映画を撮ると。ということで、で、その時うちも映画志望の塾でもいたし、うん、それから漫画志望の人はやっぱり映画も勉強してほしい。で、手塚さんもという人はやっぱりね、近代の漫画を作った人なんですけど、うん、これも映画のインスパイアね、映画をどう紙の上で世界観を表現しようかっていう。だから映画の勉強しよう。と思ってた時にちょうど山田監督が、まあその時はよくうちの塾に遊びに来てもらって一緒に、まあ、飲んだりしてくれてた、お酒全然飲まれへんしやったんやけども、まあよう朝まで付き合ってくれてね、でその中でちょっとじゃあ映画僕作るので塾生さんたち来ないって言われて、で山田監督の現場に待機をうちの塾生とどうやって映画の勉強をしたと、非常に充実してなんちゃうかなとか、
いいですね、
うんうん、で、今やから言うけど、当時ちょっともう言うなって言われてたんだけど、うちの、そのね、その時の塾生で、映画好きなやつで、専門学校では映画を学んでて、で、まあ、そのうちの塾にも入ってたっていうのが、うん、T 君っていうのがいて、彼はジェットリーとかね、ああいうアクション映画が大好き。うん、で、なんと山田監督から、タテシーやってくれないかって言われて、すごいやろ。
すごい。
タテシーなんて、映画のタテシーなんて、そんなもん、10年、20年やってへんからできへん。それを、来てくれって言われて、で、T 君どうしたと思う？バイト取っちゃって。
あらや。
そのタテシーで行くと、遠かなり、もうバイトを辞めて、そっちにしてねせんねん。で、戻ってきたらもうバイト首立ってるやん。 なんと、うん、クビになるのは嫌やから、うん、個人で、あ、こいつはもう映画無理って思ったけど、うん、
もったいない。
って思って、はあ、と思って、いや、もっぺん聞くけど、どういうこと？いや、バイトだって、クビになったら食べていきませんやん。
それはその縦賞やったらそれはお金ってい
う。もちろんもちろんギャラもらえるけど。
ギャラもらえるのに。
もらえるけど、そんなに高くはない。ああ
。せやけどなんかのチャンスになるかも
しれない。いや、大きいチャンスや、ね、大きいチャンスや
けど。すごい実績ですね。
もったいない。
ほんならね、どうなったかって言ったら、まあ、縦賞いなくなって。うん、ほんなら山田監督は次の縦賞を呼ぶわけや。うん、その縦賞が、安住夫の縦賞や。わあだから別にいなかったわけじゃない。いなくて熟成頼んじゃないですよ。いるのに、そういうの呼べるのに、あえて熟成にやらし、君やってくれないかって。すごいやん、これ。
すごい。
これだからそれ以来俺はもう、バイトはやせろっていうのは、そっから始まんねん。バイト取ってもね、何にもなれへん。うん、キャリアにもなれへんしね。うん、何にもならない。で、やっぱり、専門学校とか大学で教えてるね、映画監督とか脚本家の人とか作家の人って僕の周りに何人か言うんやけども、もう彼らがもうみんな言うのはもう、バイト優先するやつは、ああ、そうかって二度と声かけへんと。うん。うん。で、たまにあると、ちょっと東京からね、すごい映画監督が来たり、プロデューサーが来たりとか、編集者が来たりした時にパッと電話して、あ、こいつに合わせたら、きっと勉強になるやろうなと、ひょっとしたら仕事になるかもわからないから電話で呼ぶと。やっぱ急に呼ぶわけやんか。ちょっと今日今晩ちょっとこういうふうに来はんねんけど、おった時に、行かしてもらいますって、もうバイト掘ってでも来るやつは、もう目かけろしかない。うん。でも、バイトを優先したら、お前はこの人よりバイトが大事やねんなってなったら、もう、この業界の人じゃないから、あなたはって。うん。でもそれはもうこれまでねってなるよっていう。そういうのを、まあ、自分で実践やったわけ。だから内越さんっていうプロの編集の人に原稿を見てもらって、山田監督のプロの映画の現場に入って、さあそれをどこまでおのおのやるかないんだけど、まあでもさっき言ったのはバイト取るよな。バイト。
でもこの業界に入りたくてそもそもやってはったんと違うんですかね。
そうはずやねんね。
ですよね、
うん。なんだか本末転倒ですね。
いやでもなんかわかるわ。目先の時給になるんだわ、なんとなく。
そうやね。
うん。
うんで、これもちょっと面白いんだけど、でも専門学校は、まあ、その、結実さんのも一つあって、その、なんやろ、コネ！
はい。
コネという言葉をね、若い人は嫌うねんな。うん、大人の汚い世界みたいな、ことで、うん、でもコネやねん。そう。作家とか別に、作家とか漫画家はやっぱりちゃんと自分で作品書いて、書かんことには、コネだけ作っても意味ないから、ね、書いて、でも書いた後はやっぱコネでしょ、うん。どんだけその自分の原稿を読んでくれる編集の人がいるか、うん、ね、いうところで、これコネクションじゃないですか、パイプじゃないですか。うん、だから、原稿書きながらも、やっぱりそういう営業をすると。うん、でそういう、業界人の、まあ、その、集まりだとか飲み会があったら、そこへ行くと。ね、いうことで、コネ作りすると。特に映画なんてもう特にコネやねんね。で、まあ言うねんけど、まあ若い子たちは、先生、いや、コネとかじゃなくて、実力で行きたいとか、あほなこと言うわけ、実力もないくせにな。実力ないやん、ね。実力あったらそう言ってるやん。実力ないから塾行ってんねん。で、言うから、いっぺん、その、ある、映画の、現場の打ち上げに連れて行ったことあるのよ、まあ、こんなもんできへんけどね、うん、で東京でもうそうそうたるまあまあ言うたら自分の清水監督とか、うん高橋脚本家の清水高橋さんとかハリウッドに行った伊勢プロデューサーとか、うん、そんなような人のいるところ、ね、で映画の業界にたくさんいる女優さんもいるし、うん、その裏方さんもいるしそこで言ったわけまあまあ聞いてみ。この映画の世界に入るには何が一番ですかね。まあ聞いてみ。絶対にコネっていうか、腕とか演出力だとか、うまいシナリオとか言わへんから、絶対コネやから。まあまあ言うてみたら、ほんまに聞き止まる。ね、アピールするから、僕も業界入ったんですけど、そコネって。この映画の世界、コネやっぱり演出力はコネそれほんまですわ。っていう、うん、 やっぱりコネクションを作るためにやっぱりそういう業界の人とお酒を飲んだりするっていうのはまあ必要なんだろうなっていうね、うんうん、でそこでお酒飲みながらその人のまあ考え方だとかね仕事の様子だとかをまあ聞いて勉強していくというのがまあ一番勉強だ。あの、うん、高橋宏さんっていうねあのこの人もあのリングとかの脚本家ですけどこの人も映画美学校とかで教えてあるんですけどもまあだいぶ後でお会いした時にやっぱ話しとったらやっぱり専門学校とかこういう学校に入る子が少なくなっていたの、うん、で例えばまあ映画なんかにしてもシナリオの書き方とか映画の撮り方映画なんてまあもう昔と違ってムービーさえ持てば撮れるしね、うんうん、でその映画の撮り方なんていうのはネットで行きゃ出てくるし脚本の書き方みたいなのも出てくるしだからわざわざお金払って専門学校行かんでももうネットの世界に全部情報もやり方も書き方も全部あるというので来ない、うんうん、なんだけども高橋さんが言ってたのはでもテクニックじゃないんだよね専門学校とかこういうとこ来るのはやっぱコネなんだよね、うんうん、やっぱ人に教えてもらう人とつながるということが大事であっていくらそう技術的なことを頭で覚えたり実践しても、まあ、やらないなそれやろうがええんだけどもやっぱりそれがないことには、うん、業界の人間になれないよねみたいな、うんうん、ことはそうやと思うわ。うちの塾はそんなんで、まあ、映画もそうやしだからちょうど僕があの関西テレビと CS 京都 CS 京都は、ね、関西テレビ出身で、まあ、関西テレビの中にあってるけどちょっと僕は番組持ってたんですよ京都魔界案内中ね、うん、で、一旦魔界案内が終わってでもっぺん立ち上げようという時に、今までやってた制作会社じゃなくてっていうことを考えてる言ってきたんでうち営業行った、うん、うちの塾生と同じぐらいで、うん、CS やから、まあ、地上波やったらそんな勇気ないけど、まあ、CS で、まあ、その制作もめちゃめちゃ安いからあとはうちの塾生と同じぐらいでなんと、仕事取ってきたってちゃんとあれあの制作会社あのカンテレオカカイの制作会社もあのやらせてくれて聞いたみたいだけどなんとうちの塾うちが言ったら有限会社作曲者が魔界案内制作したんですよすごいでしょ
すごいですね確かに
でちゃんとテレビにクリックされてテレビオクションから編集からやったんですよ一本目はボロボロですよね一本目はね関西テレビに怒られました何が怒られたか音声
はい、
うん、あの学生たちって映画を撮るでしょムービー、まあ、ビデオで撮りますよね、うん、だから何もせんでも声も入るしもちろんあの録画もできるわけですよ、うん、で僕らはやっぱ映画撮る人間って映画ってフィルムには音入れへんから、うん、やっぱ音はものすごくあの気使うのよねでちゃんとマイクを持ってきてで動録もすんねんけども音はやっぱり作るのよと、うん、でいうぐらいまでもう作り込んでするんだけども今の子たちはもうムービーで撮っちゃうかそのままビデオ撮っちゃうからマイク使うこともせえへんしみたいなことになっちゃうんで映像は撮れんねんけどもう音声はねやっぱ風が吹いたりロケですから風が吹いたりとか音が小さくなったり大きくなったりするのでこの音は使われへんって言われて、うん、でも使われへん言うても納品せんとあかんからもうなんとかごまかしやってで次からは関西テレビから条件があって撮る人間一人使えと音声の5万円ぐらい取られて、制作費20万ぐらい、ね。
うん、結構いかれますね。
はい、でも、もう、塾生たちどうしたから、もうそういう動きとか、持ってるものだと全部、もう、凝視してね、すっごい観察して、で、2本目からは、もうその人来てもらえると自分たちやった。それはうまいこと。一応あのカンテレにはプロセス使ってますよってやってきてあれ実はもうそれでお金残らへんからでもまあそうやって実践をどんどんしていってみたいなことをやったんだ、
うん、やらんとわからん
やらんとわからん
やっぱり、うんまあ、そういうふうにして、専門学校ではできなかったことをことごとくやると、
うん、責任は僕ですからねだから専門学校の場合はやっぱりなんかそんなことがあってただトラブルが起こったりだとかなんかミスが起こってそこでなんか損害金が起こっただとか誰が怒らしちゃっただとかってことになった時に責任転換になってくやんか、うん、だからその責任を負うの嫌やから講師だとか担当者はだからなるべくやらないようにやらないようにで 境の中に取り込めていくんだけど、まあうちの場合は僕は責任取りゃいいわけやから、うん、やれやれって言って、うん、どんどんやらした、うん、っていうのがね。
なるほど、うん、そして先生、時間が来てしまいました。
あら、早いな
まあ僕が塾へ入るか入らんかぐらいの時
まで来てます。まだ
だったんだ。
まだ来てます。というわけで、それでは音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見、ご感想など、サイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか？
ということは、私が入る回になるのは、あと3回ぐらい先になりますよな。
だからちょっとね、僕の司会する回よりスケジュールちょっと調整していただいて、
まあ、
やると思います。
かしこまりました。
まあ、ネットでね、探して、まあ、そんな軽い気持ちだったんですけど、本当に作劇に出会えてよかったと思います。はい、
なんかお話聞いてると過去の塾生さんとか会ってみたいですね。というわけでこのラジオを聞いてらっしゃる過去の 塾生さんとあと300万すっごい気になるんですけど、このラジオを聞いてたら別にこっそり私個人に連絡いただければちょっとお話を伺いたいです。
もう金の話に始まり金で終わるという、
はい、
で中山先生、
はい、まあ、作劇塾、こんな塾ですけども、ちょっと入塾生募集してますので、どんどん入ってきて、どんどんあんまり入ってこないと困るんですけど、うん、あとまあ2、3人欲しいなというところなんで、うん、ぜひ興味を持った方は、塾の方、ちょっと、まあ、見学者廊下、見学でもいいので、連絡いただければなと思います。
はい、新たな塾生さん、お待ちしております。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。